はい、それではダニエル書一章開いてください。ついにダニエル書に来ました。まあ、実は個人的にはもう何度も何度も教えている箇所なんですけれども、本当にですね、ここは、聖書全体から見ても、とっても大事な書物になるんですけれども、で理由がですね、そのイスラエルがバビロンに捕らえ移されたその後からのこの世界がどうなっていくか、それを終わりの時に至るまでのですね、世界の姿を長観的にパノラマ的にですね、見ていくことができる非常に貴重な書物です。2章に具体的に出てきますけど、バビロン、ペルシア、そしてギリシャ、ローマと続きます。そしてその予言が発展して、ギリシャの時代が詳しく話されていてですね、ちょうどこのマラキ書の後、そしてマタイが始まる、いわゆる中間期と呼ばれている旧約の時代と新約の時代ですね、それをも網羅している書物であります。そしてここがですね、すごいことなんですけども、私たちが終わりの日に来てるんだということを、この具体的に見ることのできるその世界の中にある今ですね、これを見ていくことができます。で、マタイによる福音書の24章などによるところで、オリーブ山のところでイエス様がですね、ダニエル、預言者ダニエルによって語られた憎むべきものですね、荒らす憎むべきものが立ってはならないところに立つのを見たならば、で括弧書きで読者はよく悟るようにとあるわけなんです。でその部分も出てきますですね、荒らす憎むべきものというキーパーソンですね、鍵となる人物、このダニエル書の最後に近づけば近づくほど明らかにされていきますけれども、ということでとても時代を知るのに大事です。時を知るってとても大事なんですね。聖書の中で時の始まりというのは創世記です。時の終わりはどこですか？黙示録ですね。そして時の成就と言ったらいいでしょうか、マタイによる福音書、イエス様が、来られた、キリストとして来られた、そしてダニエル書、これも時を知るための書物であります。そしてもう一つですね、ダニエル自身の個人的な生涯を通して、その非常に霊性の高い霊的な生活を見ていくことができます。バビロンというもう非常に異教的な世俗的なその国の中にいて、その国の中枢で国に仕えながら、かつ神に仕えていく、その葛藤対立というのも生じるわけですけれども、その中にある彼の英語だとインテグリティと言いますけれども、一貫性と言ったらいいでしょうかね。そして同時にその世においてもしっかりと働いていく、その世の光、地の塩としての姿も見ていくことができます。ということで今日のメッセージの題は、この国で主に従うです。この国で主に従う。では一節をご覧ください。ユダの王エコヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。ダニエル書の、この舞台となるその時代設定がここに書いてあります。エコヤキムの治世の第3年とあります。これが紀元前の605年であります。でこれまで私たちがよく見てきた年代というのは597年の方なんですけれども、それはエホヤキンですね、エホヤキムではなくエホヤキンですが、ネブカデネザルによってバビロンに捕らえ移されていく話であります。それがエレミア書にも詳しく出ていましたし、エレミア書にはそのエコニアという名前によってですね、現れて、彼の子孫はもう呪われたものとなり、そのダビデの 王座は、まあ、そこで終わるという予言があるわけです。そしてエゼキエルはもう私たちこの前学びましたからよくお分かりでしょうけれども、そのエホヤキンが、この捕囚として、あの捕囚の、バビロンに捕らえ移された、時から何年経ってるかっていうその時代ですね。でエゼキエルはこの第二次、バビロン捕囚によって捕らえ移されたわけですね。けれどもダニエルはこの第一次バビロン捕囚の時に捕らえ移されましたですね。今エゼキエルの話をしたので思い出してください。ダニエルがいかにその霊的に優れていたか、それがエゼキエル書の中で義人として3人の名前、ノアとヨブと並んで出てきています。ノアとヨブといったら彼らの時代の中でも大昔の人ですよ。でもエゼキエルが生きていて、まだ その現代の人ですね、その同じ時代の人ダニエルが、共に、この語られて、神様が義人として語っておられたわけなんですね。ということで時代がこのエホヤキムの治世の第3年、このネブカデネザルがエルサレムに来てそれを包囲したと。で次に主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めたとあります。主がこのエホヤキムが、バビロン、このネブカデネザルに、この捕らえられる、それを行われたということが明確に書かれてますね。誰が行ったのか、主が行われたのだということであります。でこのことを詳しく書いているのが列王記の第2の24章であります。ちょっと開いてみましょう。これ時代背景が詳しく出てますので、列王記第2の24章の1節からお読みします。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言師たちによって告げられた言葉の通りであったですね。主がそれを行う告げられたと。そしてユダを主の前から除くことは実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのために主はその罪を許そうとはされなかったと。マナセの犯した罪によってユダを主の前から除くという神様の決定がここに書かれているわけなんです。でこのマナセが犯した罪というのは具体的には、この子供、まあ、もっと具体的に言うと赤ん坊をですね、偶像に捧げるために火の中を通らせたという罪でありました。これによって神様がもうユダは、敵の手に渡されると決められたわけなんです。でこのことを実はこのマナセのお父さんヒゼキヤにも神様がお語りになっています。イザヤ書の39章を開いてください。ヒゼキヤが晩年ですね、病気になって、そして祈ったら神様が、その年を延ばしてくださった、寿命を延ばしてくださったんです。でその後にこのバビロンの王が彼の病気が治ったことをお祝いしにその贈り物を届けに来た、使者を使わしたわけなんですね。 そして彼は全てのものを見せました彼らに。でその後にイザヤがですね、なんでそんなことをしたのかと。でそして5節から読みますけれども、するとイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものが全てバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。その始まりを今ダニエル書のところで私たちは読んだわけなんですね。そしてまたあなたの産むあなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。これがダニエルたちのことです。でこのようにマナセの父ヒゼキヤに神様がお語りになったことが今その通りになっています。ではダニエル書に戻ってください。で神の宮の器具の一部、これをシヌアルの地にある彼の神の宮にと書いてあります。でこれがバビロンの神マルドゥクという神の宮がありました。バビロンの町に。でそこに持っていったわけなんですね。でそしてさらにですね、シヌアルという地、これもですね聖書的に非常に意味のある地であります、土地であります。覚えてらっしゃるでしょうか。創世記ですね、ノアから別れ出た民族のうちに、ハムの、子孫でニムロデという人がいました。そしてニムロデは神に対して公然と反抗する漁師でありました。で彼は町を征服、その土地を征服して町を建てていったと。その中の一つがこのシヌアルの地ですね。そして創世記のその次の章11章にシヌアルの地、平地に人々が集まってレンガによって家を建て町を建て、そして我々の名が高められるために塔を建てようと、天に届く塔を建てようと、私たちが散らされるといけないからという公然と神様に対抗したそのバベルの塔があったのもこのシヌアルの地です。そしてこのバビロンのシヌアルの地の地域、シヌアルの地域にあったウルという町にアブラムが住んで、アブラハム、後のアブラハムが住んでいて、そしてあなたの父の故郷、そこを離れて私が示す地へ行きなさいと命じられたわけなんです。つまりヘブル人、ヘブライ人の始まりというのは、このバビロンからの脱出の民族というですね、その由来を持っているわけなんですね。どうですか今。戻っちゃったんですよ。これを霊的に救いとして考えていくならば、主による救いを味わったのに再び世に巻き込まれてしまった状態と同じです。ペテロが第二の手紙でこう言っています。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりもっと悪いものとなりますという状態だったわけなんですね。だから今のはこの教会の人たちに対してペテロが話しているわけですから、私たちがまあこういう状態になり得るわけなんです。でも神様はそのままでは済まされないという憐れみのそのストーリー物語がこのダニエル書ということができるわけなんです。神様がこのバビロンの国の中でご自身がこの介入されてですね、そしてダニエルの祈りを聞かれました。そして70年後に捕囚が終わり、エルサレムに帰還するようになったということであります。その間の時代について私たちは見ていくことができるわけなんです。では今度は3節をご覧ください。 王はカンガンの長アシュペナーズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れて来させた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉と教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにしたということです。ここにネブカデネザルがどのようにして、このバビロン帝国を治めようとしたかを見ることができますが、この王族を選んで自分たちの役人にしていく、もうすでに支配者の立場に立っている人が治めるようにさせれば、非常に、この治めやすいわけなんですね。で、その役人の、役人になる候補者ですね、候補者が非常に知恵があると。で、それだけではなくて、身に何の欠陥もなく容姿は美しいということなんです。で、これがですね、当時、今もそうかもしれませんけれども、この支配者の条件ですね、覚えてらっしゃるでしょうか。サムエル記の中でイスラエルの民が他の国々と同じように、その王を立ててくださいとサムエルに要求した時ですね、初めに選ばれた人がサウルでした。で、そのサウルはどうですか。非常にハンサムで背が高かったですね。これが世が見るその王の資質の一つなわけなんです、ね、支配者の一つなわけなんですね。けれども、神が選ばれる支配者というのは心ですね。神、主は心を見ると、このサムエルがこのダビデに油を注ぐときに言われました。で、ダニエルとこの友人、友人たちですね、少年と書いてますけれども、あの10代の男の子だったんですけれども、そういう素質を持っていました。非常に容姿は良かったと。そして IQ も高かったわけなんですけれども、でも私たちはその中でこのダニエル書を読んでいくときに、単にそれだけを持っている人たちでなかったことを、知ることができます。で、これは霊的な素質を彼らが持っていました。で、聖書全体を見てもですね、そうなんですね。例えばヨセフを思い出してください。ヨセフとダニエルとても似てますね。似てますよ。本当にこの、昇進したわけですよね。王の次の、いわゆる総理大臣になるわけですけれどもですね。で、どうでしょうか。彼も美男子でした。あのポティファルの妻が言い寄ったわけなんですよね。でも彼はそれだけの人ではありませんでした。神を恐れてました。そのポテファルの妻が言い寄った時には彼は逃げました。神を恐れて逃げました。そして、あなたが夢を解き明かすことができるのかと聞かれた時は、夢を解き明かすのは神ですと答えました。自分に栄光を期すことはしなかった。返すこと、自分がそういう才能を持っているということを言わなかった。そしてもちろん、この兄弟たちと和解する中においてですね、神が私をエジプトにまず使わしたんだよ。深い憐れみを持っていたですね。見ることはできます。で、その他にどうでしょうか。ですね、エステル、ね、バビロンの後ペルシアの中で生きていた女性でありますが、ユダヤ人ので、彼女も美貌があったわけですけれども、けれども、よく見るとですね、それ以上に彼女は内なる美を持っていました。その養父であるモルデカイによく従って、また王の前に出ていくために、その飾り物を何でも持っていくことはできたんですけれども、その自分を世話しているカンガンが勧めたものの他は何も求めなかった。 慎みを持っていました。でこのように非常に素質のある人たちがこれ聖書の中に何人か出てきますね。でも単なる知的肉体的な素質だけではなかったということを見ることができます。でここでもう一つですね、彼らはカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしい。彼らは徹底的にバビロンのその教育を受けたわけです。バビロン人になるための教育です。そして同じように今度は食事を共にするということで、王の食べるごちそうとそのブドウ酒を、3年間同じものを食べるというですね、食文化をも含めたバビロン化を行っていったわけなんです。けれどもではなくて、さらにですね、6節7節を見てください。名前が変えられます。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。カンガンの長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャタル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリヤにはアベデネゴと名をつけた。ということですけれども、このヤーウェの神ですね、イスラエルの神の名にちなんだユダヤ人の名前から、バビロンの神の名にちなんだ名前に変えられたんです。ちょっと詳しく 見ますけれども、まずダニエルですが、神は裁き主という意味です。ダンっていうあの部族ありますよね。あれも裁くっていうところから来てますけれども、神が裁かれる方だ。でハナヌヤはヤーウェは恵み深いという意味です。ミシャエルは神である方は誰か。でアザルヤが主は助けられる。このような非常に信仰深い親を持っていたであろうと考えられる名前を彼らは持っています。つまり親はすでに神の知識をこの若い子供たちに注入していたわけなんです。似たような人がいますね。モーセです。モーセはもっとすごいですね。パロの娘によってこの父母として雇われたのが実の母でした。覚えてますね。でモーセが父離れした時までの間ですね、そのヘブル人の神の知識を植え付けていたはずなんですね。なぜならばその後にエジプトの教育を受けていたにもかかわらず、40歳の時には同胞のイスラエル人を助けようとしたわけなんです。非常に不思議ですね。でも幼い時の教育なんです。で思い出してください、これはエホヤキムの時代の話ですから。もうユダが神から背いていた時代です。でこの時に活躍していたのがエルサレムでは誰ですか。エレミアですね。私たちは読みました。反対を受け、迫害を受け、泣いてばかりいる預言者でした。けれどもその中にですね、わずかに影響を少なからず受けていた人たちがいたことも見ることができました。例えばエレミア書の、36章にはですね、この王の周囲の人々がそのエレミアの予言を聞いてそれを恐れていたことが書いてあります。でもあのそしてこの、書いてあるものをですね、初めてこう口で言った予言をこうバラク、バラクかな、バルクか、バルクかな、バルクに書かせたわけです。でそれ持ってったら、なんとエホヤキムがビリッて破って捨てて、破って捨てて、破って捨ててということをしたわけなんですね。でもそれを やらないでくださいというふうにお願いした人たちをもがした人たちもいたわけなんです。ちょっと録音してますので名前をもう一回確かめますけど、バルクですね。バルク、バルクです。で このように、非常に悪い時代の中にいたにもかかわらず、王族の中に主を恐れる人たちがいて、そして幼い子供たちに神の知識を与えていた、ということでありますね。エペソの6章の4節には、主の教育と訓戒によって育てなさいということであります。あともう一つ、やはり私はエレミアがいかに、私たちの模範になるかということですね。というのは、私だったら、私がエレミアだったらもう完全にがっかりしていたと思います。完全に私の働きはもうとろうに終わった、神から言われたことを行ったんだけれども、もう全員が聞かなかったというふうに思うことができるかもしれません。思っていたと思いますけれども、ダニエルには影響を与えていました。その友人には影響を与えていました。そしてダニエル書の9章を読むと、エレミア書の予言を、エレミアの予言を読んでいたんです。それからダニエルが祈り始めたんです。悔い改めの祈りですね。そして彼らがその後すぐに帰ることができたんですね。これが主にある労苦は決して報いがないということはないんだと、報いがあるんだということを知ることができます。そしてこの名前ですけれども、今度はですね、次のダニエルがベルテシャツァルとありますけれども、これはベルへの、ベルの五加護王という意味ですね。ベルというのはバビロの神です。イザヤ書の46章の1節に出てきます。で、今度はハナヌヤ、ヤーウェは恵み深いという名前ですが、シャデラクに変えられました。で、これはバビロンの太陽神ラクを表していて、太陽神の光を受けるという意味なんですね。で、次にミシャエル、神である方は誰かというのはメシャク、悪である方は誰かですね。で、つまりイスラエルの神から異教の神悪にすり替えられたわけです。で、次にアザリア、これ主は助けられるですけれども、アベデネボ、これはネボのしもべという意味です。ネボはバビロンの神ベルの子供です。これもイザヤ書の46章の1節に出てきます。で、こういうことで名前も変えられたわけなんです。で、名前というのはとても大事ですね。自分の名が、自分が誰であるかを知る、そのアイデンティティになるわけです。で、それが異教の神の名になっているということけれども、彼らは自分が一体誰なのかを忘れることはありませんでした。で、ここにですね、私たちがこの世に、具体的にはじゃあ日本の国に住んでいながら、かつ希望を持って生きることができる、その模範がここにあるわけです。日本という国名ご存知ですか？太陽神崇拝から来てますよね。旅券は天皇家の紋章がついています。で、公の年月の表記は天皇家の元号を使っているわけです。で、国王そのものが悪いと私は言ってるんじゃないです。王がいてもいいんですよ。でも、その天皇家が今も神道の、その祭り事をですね、今でも行ってるわけです。つまり異教の意味合いを持っている国に私たちは住んでいて、周りの習慣もまた教育もですね、完全に異教的な、またその神を否定する、神を無視する社会に生きているわけなんです。で、そこにおいてもなお私たちはキリスト者としてのアイデンティティを持つことができるし、持っていくように生きていかなければいけないということを知る必要があります。コロサイの2章の6節と7節を読みます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさいであります。では次8節です。 ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。これが一章のテーマになるでしょう。心に定める、これがテーマです。彼は先ほど話したように、自分たちがユダヤ人でありイスラエルの神を信じるものであることを忘れないだけではなく、神に与えられた良心に従うためにバビロンが与えるものを拒んだわけなんです。で、王が食べるご馳走の中に、神が律法の中で定めておられた食物規定に反するものがあったであろうと考えられます。例えば血を食べてはならないですね。これはあのレビ記の17章の12節です。血抜きをしていない肉の料理が出てきたかもしれません。また豚ですね、反芻をしない動物、これを食べてはいけないと、このレビ記にまた書いてありますけれども、豚が出たかもしれません。またですね、例えばブドウ酒とか別に飲んでいますけれども、ユダヤ人はですね、別に神様はもうブドウ酒を飲みなさいというところまであるぐらいですから、まあ、ナジルビタ飲んでいけないって書いてありますけれども、でもですね、偶像に捧げた後にこれらの食事が来ている可能性は大なんですね。コリントにある教会に対してパウロが手紙を書いた時にもこの問題を取り上げました。そのまず市場で売られるあの肉はですね、まず偶像に捧げるんです。それから売られるんですね。で、これをしていたという可能性は大ですね。それゆえにダニエルは自分の名前が変えられてバビロン文学の授業を受けていても、これだけは食べられないよと心に定めたわけなんです。心に定める、これがとても大事です。で、私しばしば偶像礼拝についてのことで信者の方から質問を受けます。本当にこれはですね、人によっていろいろなんですね。私が話してもすぐに当然じゃないですかという反応する人がいる一方で、あ、そうなんですかというふうに驚く、また非常に困難を感じる人もいます。例えば仏壇への供え物を親から要求されたときにすべきかどうか、どうでしょうね、当然しちゃダメでしょうというふうに感じる方もいますけれども、私は実際にその悩みを聞いたことがあります。してしまうんですね、その人は。そして日曜日に法事がある、参加すべきかどうか、どうでしょうね。で、仏式の葬儀においては証拠を託くことがありますね。で、また亡くなった方のその写真がありますけれども、それに礼をします、どうなのか。で、これを行っている人たちが多いんです。なぜかというとですね、日本には調和の文化があります。和の文化です。全体の和を崩さないようにするために最善の努力をしていきます。で、周りの人々がどのようにしているかをじっくりと見て、自分もその中で飛び抜けることのないように調節していくことが、もう小さな時からですね、育まれて生きています。迷惑をかけてはいけない。何度と私たちは迷惑という言葉を使うか。韓国の人が言ってましたけれども、自分の息子娘が死んで親が迷惑をおかけしています、なんで外の人たちのことを自分の息子娘の悲しみの時に考えなければいけないのかですね。非常にユニークな独特な文化を持っています。で、それをですね、持っているから、では先ほど話した偶像礼拝を行っていいのかどうかということですが、どうでしょうか。 ダニエルどうでしょうか。心に定めたと書いてあります。心に定めているんです。で、この心に定めることについて2つのことをお話したいと思います。どのように定めればいいか。一つは前もって準備することです。実際の場面に置かれたときに、主よ、どのようにすればよいのですかと祈り求めるのではなくて、もうそういう場面は来ることは分かってるわけですよね。日本社会に生きている限り、この世に生きている限り。ですからその場で対処するのではなく、どのように対処すべきかを前もって祈って準備をするわけです。で、献金の話をするとですね、パウロがコリントにある教会に対して、この前もってですね、こう書いてますね、第一コリントの16章の2節ですが、私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方おのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。つまり献金の時間の時に献金を捧げるのではなくて、前もって自分で収入に応じて祈りつつですね、決めた金額をその時に出しなさいということで、これも前もって準備なんです。これと似ています。心に定めるというのは、イエス様が終わりの日について目を覚ましなさい、用意しなさいということを何度も言われましたよね。用意するんですよ。で、目を覚ますんです。今の物色の葬儀の話もそうですけれども、例えば職場で二重帳簿を上司から作りなさいと言われることあると思いますね。まあ、大企業だったらなんか倫理的なものがあるかもしれませんけど、でも大企業でもありえますよね。中小企業なら去ることならですね。そして飲み会の場あります。まあ、高校生の男の子だったらいやらしい携帯サイトを友人らが見回しているのが日常茶飯事かもしれません。十分想定できるわけですよ。で、その時に前もって準備をすることです。で、もう一点、一線を引くことです。これは主にあって許容できるか、あるいはどうなのかということをですね、この具体的に決めるわけなんです。例えば物色の葬儀には参席するけれども、証拠は焚かずに振り向いて遺族に対して一礼をするという方法もあります。いろんな方法があります。その物色の葬儀、外側で受付をしたりですね、掃除をしたりするかもしれないけれども、具体的な偶像礼拝に関わることはそれは、このお断りするということもできます。また、例えば法事だったら日曜日の法事には参加しないけれども、まあ、これ実際私やったんですけども、礼拝行った後ですね、もう法事が終わってみんなが集まっているところにそこに訪問しに行った。このように自分が神様から与えられた良心がどこまでなのかということを知るべきなんです。で、なぜかというと神様はこの良心を一人一人に聖霊によって与えておられるからなんです。で、異なるんです、その具体的な場面というのは。例えば主を礼拝する日をどのようにして選ぶかですね。パウロが14章で話しました。ある日を他の人に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。心の中で確信を持つんですね。で、主のために行っているんだということなんです。同じことを行うにも違うんだよということです。他の人がこれやってるから行かない、例えばですね、教会に行く行かないということもですね、病気にかかっている人がですね、入院している人が行かないというのとですね、健康な人が行かないというのは同じ行かないでも意味が違うわけなんです。心にどう思っているのか。で、ローマの同じくローマの14章の22節23節なんですけれども、あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です、ということです。信仰から出ていないこと、 両親に神様が私たちに信仰を植え付けてくださいます。でそれにかなっていないことを行えば罪なんだよということです。ということで心に定めました。ですると9節で、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。素晴らしいですね。神様が与えてくださいました。で続けてみますが、宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。でこれは本当にそうなんですね。2章に出てきますけれども、王はですね、弓の解き明かしをしなかったらあなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせるとありますけど、これ本当にそうするんです。もう人間の人権なんてないんですね、この異教の国はそうですけれども。で、彼がもし与えなかったら死刑ですよ。でちゃんと この元気がなかったら死刑ですよ。だからその心配に対してダニエルがこう答えます。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみたということで、ダニエルはここからもう本当にたくさんのことを学ぶことができるんですけども、まずはダニエルは心には定めましたけれども、そのことによって宦官の長を苦しめる、試すことはしませんでした。彼の立場をも飛びました。私たちはこのような心を持ってなければいけません。自分の信仰的な信条によって害を被る周りの人のことも気にかける、恐れてはいけませんけど気にかける必要があります。でパウロは言いました。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。でもそれは信仰によって与えられた良心に決して逆らう、信仰によって与えられた良心に逆らうことではありません。わかりますか？だからここで必要なのが知恵なんですよ。知恵、知恵を持って彼は答えました。野菜を10日間与えて、それで私たちが元気なままでいるかどうかを試してくださいという知恵が与えられたんです。ヤコブの手紙の中にですね、この知恵について多くが書いてありますけれども、1章の5節に、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。でもこの知恵というのを私は世の中のずる賢い意味での知恵と考えてはいけないわけなんです。同じヤコブ書にこう書いてあります。知恵の定義ですけれども、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良いミットに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものですということで、平和という実を結ぶことができるのがこの知恵なんです。両者相反することがあるときに、対立しているときに、どちらをもこの解決することができるような知恵なんですよ。でここでは自分の良心に逆らわないでことを行っていくということと同時に、宦官の長が死なずに済むということも同時に行うことができる、その知恵をダニエルは与えられていた、与えられたわけなんですね。そしてダニエルは、自分と友人に対して学校のテストみたいに信仰のテストを課したわけですね。10日間という言葉、 いろんなところに聖書の中にたくさん出てきますけれども、例えば黙示録の2章にサルデスにある教会が牢に投げ入れられて10日間苦しみを受けるとあります。もう試される期間ですね、永遠にずっと続くわけじゃないんですよ。やがて解消されるわけですけども、10日間というものがあります。で、野菜だけ食べるということ、人間的な理解では当然痩せます。だから信仰が必要なんですよ。信仰が必要です。アブラハムも同じような信仰の試練を受けました。あなたの子孫によって地の海の砂のように、そして空の星のように増えると、あなた大きな国民となると。イサクがあなたの子だよ、約束の子なんだよと神様言われました。そのイサクを捧げなさいと神様が言われたわけですよね。人間的には不可能です。だから信仰が必要なんです。私たちはよく計算をします。こうなって、ああなって、こうなって、神様はですね、計算ができないところまで追いやられます、ね、追いやられます。先ほどのアブラハムの話ですけれども、アブラハムは準備をしている間にですね、信仰が与えられたんです。それは何か、イサクはよみがえるという信仰です。まあ、実際にはそうならなかったんですけれども、でもそれは型だったんですね。ヘブル人の手紙に書いてあります。キリストを表していました。主が3日目によみがえることを表していました。ということで、私たちはここから学ぶことができるのは、知恵を持ちかつ信仰の勇敢な決断をするということです。で、そこで必要なのが悟りに、自分の悟りに頼らない。箴言の3章の5節から6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。では15節から見ます。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。ところで世話役は彼らの食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにしたと、主が彼らの信頼、神への信頼に応えてくださいました。私たちが主に忠実であれば、主が守ってくださいます。ダニエルたちのようにすぐに救いの手が来る場合もありますし、後から来る場合もあります。ヨセフのことを考えてください。ヨセフは神様に従ったらどうなりましたか。牢屋に入れられました。でもその後に引き上げられましたね。でパウロがですね、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。迫害を受けるんですけれども、けれども主は救い出されます。でたとえそうでなくても、私たちには天が約束されてますね。マタイの5章の12節、喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。ということで、必ず救いがあるんだということです。では17節、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアに並ぶ者はなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな地方紙、地門紙よりも10倍も勝っているということが分かった。先ほど見た3年間の養育、教育プログラムが終わり、4人が王の前に連れてこられたら、10倍も他の知者たちよりも勝っていたと。昔はですね、バビロンは、天文学、 ですね、星占いと深く結びついていたので、呪法師呪文師、これがいわゆるシンクタンクですよ、今でいうとですね、この顧問ですね、指導者の国の指導者の顧問であって学者集団であります。でその中で10倍もとありますが、17節を見てください。神ですよ、神はこの4人の証人ということです。そしてダニエルは特に幻と夢を解くことができた。この幻と夢がダニエル書でとっても大事になってきますね。でもともと彼らは才能はあったんですけれども、神が与えられた才能があります。で後に4章の9節にネブカデネザルが聖なる神の霊があなたにあるというふうに言っています。御霊の賜物が彼らに与えられていたということなんです。人間にはですね、天賦の才能があります。天才と言われる学者がいます。芸術家、歌手など初めから備わっている能力があります。でもそれらと神が与えられる賜物、御霊の賜物は違います。これはっきりと区別する必要があります。教会の中でしばしば賜物発見セミナーみたいなのがあるんですよね。あと性格を、性質を知りましょうとかですね、やったことありますよ、私教会の中でその出されたことあって。違うんですね、違うんです。御霊の賜物とこのもともと与えられている能力というのは違います。ダニエルはこの幻と夢を解き明かした時に、それはネブカデネザルに天の神を明かしするためだったんです。歌手が天の神を明かしますか？芸術家が天の神を明かしますか？しないですね。自分をこう美しく見せることはするかもしれませんけれど、天の神を明かしすることはありません。御霊の賜物というのは、このダニエルの時代は教会はないですけれども、教会の時代であればキリストの体を立て上げるものです。そして福音宣教を行うものです。ローマの12章にこう書いてあります。一つの体にも多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。これキリストの体なんですよ。キリストの体という前提があってですね、兄弟たちが集まるところにおいて互いに使い合って愛し合ってですね、行くときに与えられていくのがこの御霊の賜物なんですね。そしてもう一つは皆の益になります。まあ、今のとこう関わりがありますけれども、コリントの第一の十二章で、しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。自分の益ではないです、皆の益なんです。で以前ですね、ある若い兄弟から、教会で働けばどのぐらいの給料が出ますかっていう質問を受けたんですね。まあ、彼はドラムができます、ね、礼拝賛美においてドラムを叩いてたんですけども、で私は答えに困りました。こう言ったんですけども、世の中で仕事が見つからなければ教会ではもっと難しいでしょう。教会は奉仕をするところです。受け取る場ではなくて与えるところです。もちろん牧師や伝道師は、いやなどの働き人に対しては、なんて書いてますか？聖書の中には、二重の尊敬を払いなさい。二重というのはどういうことかというと、精神的な、その、まあ、霊的な尊敬と同時に物質的な尊敬ですよね。ですから、もちろん生活の必要を満たす程度の支援はしますけれども、就職先として教会も取っちゃダメですね。最もふさわしくないところが教会ですね。で物質的な利益だけではありません。心理的な利益を求める人たちが大勢いますね。人々に認められたいから牧会をしたい、教会で活躍したい、そういう教会にいる人たち悲惨ですよ。キリストの弟子となるのではなくて、その牧師の弟子となる、牧師の奴隷となっていきます。神の奴隷となるというのはね、自由があるんですね、解放があります。人の奴隷はどうですか？ 自由がないですね。自由がないです。束縛されるだけです。そういうふうに教会の中でもっと悲惨な状況になることが起こるのが、それが皆の益となるというのが御霊の賜物だからなんです。では最後21節です。ダニエルはクロス王の元年までそこにいたということで、ダニエル書ですね、このバビロンの時代をこの、彼らが捕囚の民となってから解放されるまでの期間、挿入された期間の中にこのダニエル書があるんだということがここではっきりと分かります。異教の国の中で彼はずっと書いていました。でも彼の思いはずっとエルサレムにあり、自分の民にありました。でこのクロス王が覚えてますね、第二歴代史、また絵面記を見ると自分の行った仕事の始めがユダヤ人を解放してエルサレムに帰りなさいと同時に神殿を建てなさい、私たちのその宝物蔵のところにあるその器具持って帰りなさい、あのダニエルが、ダニエルじゃなくてネブガネザルが取ったあれですね、器ですね、それを持っていきなさい、また予算も組んでから、国家予算を組むから、それから出すというふうなところにま で具体的には、ね、3年までいたことはっきりしてるんですね。この10章を見ると3年までいてます。クロスのですね、もっといたかもしれない、その後死んだかもしれない、分かんないですけれども、でも非常に近かったんじゃないかなと思いますね。私はクロス王の3年の時にはですね、もう90歳以上のおじいさんだったと思いますので、でということでダニエルがずっといましたですね、バビロンにいました。まあ、ちょっとこれ最後のどうなっていくかっていうのをこう最初からもう話しちゃいますとですね、結論を話しちゃいますと、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。立ちたかったですね彼は。モーセもそうですけれども、約束の地ですね、イエス様と高い山でお話話していたモーセですけれども、もうね復活してからはね大丈夫ですけれども、同じようにダニエルも復活してから約束の地に入ることができた。けれども彼は忠実に異教の地の中で死ぬ時まで、ある意味で天を思いながら、同じですね、キリスト者も天を思いながら忠実に神様にこの世にあって仕えていくんだということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの一節一節に、たくさんの知恵が含まれていました。お父様、私たちも知恵が与えられて、このような地の塩として生きたいなと願います。お父様、また恐れることなく、人を恐れることなく、神のみを恐れて退けていくという勇気も与えください。お願いします。主よ、妥協することがないように、打算的になることがないように助けてください。世の中で仕えていくというのは打算的になることではなく、証人となるためです。神様、本当にあなたが私たちの心を清めてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。